ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。本日ね、家の近所に消防車がピヤーピヤーとやってまいりましてね、一体何事かと思いましたら実は誰かさんがね、掃除をしたものを庭で焼いていたというね、そういう結末でございました。そんなにね、大したことなくてよかったでございます。ある意味誤報でございましてよかったでございます。あんまりにもね、火事が起きてしまっては危険なことにもなりかねないのでね、こういうふうに結果何でもなかったというようなことがね、確認できましてよかったでございます。ということでございまして、本日もまた一緒読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のエステル記第3章。この出来事の後、アハシュエロス王はアガク人ハダタの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいるすべての首長たちの上に置いた。それで王の門のところにいる王の家来たちは皆ハマンに対して膝をかがめてひれ伏した。王が彼についてこのように命じたからである。しかしモルデカイは膝もかがめず、ひれ伏そうともしなかった。王の門のところにいる王の家来たちはモルデカイに、あなたはなぜ王の命令に背くのかと言った。彼らは毎日そう言ったが、モルデカイが耳を貸さなかったので、モルデカイのこの態度が続けられてよいものかどうかを見ようと、これをハマンに告げた。モルデカイは自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからである。ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめず、ひれ伏そうともしないのを見て憤りに満たされた。ところがハマンはモルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。彼がモルデカイの民族のことをハマンに知らせていたからである。それでハマンはアハシュエロスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとした。アハシュエロス王の第12年の第1の月、すなわち2、3の月に一月とを決めるために、ハマンの前でプル、すなわちくじが投げられ、くじは第12の月、すなわちアダルの月に当たった。ハマンはアハシュエロス王に言った。あなたの王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされ離れ離れになっている一つの民族がいます。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、彼らは王の法令を守っていません。それで彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。もしも王様、よろしければ彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに銀1万タラントを計って渡します。そうしてそれを王の金庫に納めさせましょう。そこで王は自分の手から指輪を外して、アガク人ハメダタの子でユダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。そして王はハマンに言った。その銀はあなたに授けよう。またその民族もあなたの好きなようにしなさい。そこで第1の月の13日に王の書記官が召集され、ハマンが王の大衆や各州を治めている総督や各民族の首長たちに命じたことが全部、各州にはその文字で、各民族にはその言葉で記された。それはアハシュエロスの名で書かれ、王の指輪で印が押された。書簡は急死によって王のすべての州へ送られた。それには 第十二の月、すなわちアダルの月の十三日の一日のうちに、若い者も年寄りも子供も女も、すべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。各州に法令として発布される文書の写しが、この日の準備のためにすべての民族に公示された。キューシは王の命令によって急いで出て行った。この法令はシュシャンの城でも発布された。この時、王とハマンは酒を酌み交わしていたが、シュシャンの町は混乱に陥った。第3章はここまででございます。モルデカイが意地を通しております。一体この後どうなるのかっていう状況でございますけれども、こうやってね、何が正しく何が正しくないのかということに対して自分の意見を提示するという状況にね、なった時に権力に屈せず、誰に対して一番の信念を貫き通さなければいけないのかっていうのをね、こういうモルデカイの力強い行動によってもね、よくわかるなというような状況でございましたけれども、皆様いかがだったでございましょうか。ということでございまして、本日も最後まで聞いてくださいましてどうもありがとうございました。本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。